ツイッターの書き込みとかをたまには紹介していきたいなと。
はい。
さっき紹介しなかった。
いや、
また足らん。
モテラジはね、
うん、
みんながタブーとするスポーツと政治と宗教についてガンガン言っていくからね。
まあまあまあ、でも、あの、人の神様を悪く言うのはやめた方が
よくない。うん。
あの、敵とか出すっていう。敵にして出
す、すごくよくない。僕のことを悪く言
って。そう。しかもその、余ってたらその神様をやっつけたら、経験値とか金とか入るとかよくなくない？
よくないね、そら。
なくなくない？
よくなくなくない？
なくなくなくなくなくなくなく
すーせいって。あの、ザ・ウォークっていう。
あ、
お。
お。お。ロバート・ゼメキス。
はい、あの。
あ、ロバート・ゼメキス？
そうなんですよ。そうなんですよ。
ですよ。
あの、ロジャー・ラビットの。
ロジャー・ラビットのなの？
はい。ロジャー・ラビット。
もっと他になんかあって。
ロジャー・ラビット好きじゃない？
ロジャー・ラビット世界で一番好きな映画の一つですよ。
うん。
お
でしょ、ロジャー・ラビットの、あの、ロバート・ゼミキス。ロバート・ゼミキスと言ったら、
ハワード・ザックは？
ハワード・ザックはね、あのね、
スピルバーグ。
スピルバーグ。
ジョージ・ルーカス。
ジョージ・
ルーカス？
でも監督はしてなかったんじゃなかったですかね。
スピルバーグじゃなかった？
スピルバーグ？ジョージ・ルーカスですよね、あれ。制作組織、ジョージ・ルーカス。で、監督別の人だったんじゃないかな。あんまりよく覚えてないけど、でも、何しか、ロジャー・ラビットは、
ロバート・ゼメキス。
ロバート・ゼメキスやし、その、ハワード・ザックに対して今、現代で見るべきとこってあんまないんですけど、
うん、
その好き嫌いは別にしてね、ハワード・ザ・ダックの映画が良かったかどうかっていうのは人それぞれで、うん、僕はハワード・ザ・ダックのノベライズを読みましたからね。
ノベライズとかあるの？
あるある。
僕も読みましたよ。
読みました？
映画のやつをノベライズしたやつ。
そうそうそう、あの、はい、ハワード・ザ・ダック。
ね、
はい、ずーっとハワード・ザ・ダック
が、ね。暗黒大王との戦い。
そう、暗黒大王と戦うやつなんですけど、ずーっとハワード・ザ・ダックが、毒舌を言い続けるっていう。
はい、
うん。ていうか、ロバート・ゼメキス他にあるじゃん。バック・トゥ・ザ・フューチャーとか。
うん、あと、一期一会とか。
永遠に美しい。
っていうかさ、バック・トゥ・ザ・フューチャーもさ、
永遠に美しく。
やってさ、
はい。
永遠。
ロジャー・ラビットもやってる監督ってさ、
うん。
最強じゃないの？
フォレスト・ガンプ。
あ、もう最強、え？やばくない？
あと、やばくないですよ。大丈夫です。
いや、マジか。
はい。
だからそんだけ。
大監督じゃない。
そんな監督の新作。
新作。で、ロバート・ゼメキスって言ったら、もう、そう、言うように、ロジャー・ラビットなんか、今でも、もうびっくりするぐらいアニメと、ね、融合させて。
ね、
実写を融合させて。
セックス・ピストルズの元ですからね。
ね、すっごいなって。それぐらいね。
怖いな、お
い。あと、キャッスルロックピクチャーズとかなんかそういう名前の映画会社、映画レーベル作って、ホラー映画の育成とかもすごくやってはったんですよ、一時期。
はい。
で、ホラー映画に対する愛情とかもあって、やっぱり怖い演出っていうか、映画で恐怖を、こう。
まあまあ、永遠に美しくを見たらね。
そう。
永遠に美しくもなんですか？
でしょ？永遠に美しくももう、大好き。大好きやったでしょ？
大物よ。
世にも不思議なアメージング ストーリーですよ。
嘘でしょ。なんか、俺、ザ・ウォーク見なきゃ。
あと、あの、なんです。島流し映画、キャストアウェイ。
ああ、キャストアウェイ。
あの、バレーボールが友達にな
る。そうそうそうそうそうそう。
上田さん上田さん
あれ、めちゃくちゃ泣けますよね、本当に。ランボーみたいでいいんですよ、ラストが。
トム・ハンク。マックスが一人でずっと持たす。
ねえ。
それに引き換えね、ジョニー・デップと、なんだっけ、俺が嫌いな監督。
ああ、ジョニー・デップと、チャーリーとチョコレート工場とか、あれの、
なんだっけ、あの、新しい猿の
惑星。バットマンとかの人ですよね。
名前だ、ね、
ティム・バートン。
ティム・バートン。
そう。もう、天と地の差だね。
なんで、ティム・バートンはダメ？
ティム・バートンの映画面白い？
バットマンはまあ、嫌いじゃない。
もう決定だが僕の中では、新しい不思議の国のアリスだったんですよ。実写版。あれめっちゃ面白くなくて。
はい、
死にそうになった、本当に。
こんだけね、最近おもんない映画に当たることが難しい 時代にね、
うんうん、
面白くない映画を出せるっていうのは、すごいいいんじゃない逆に。
いや、2あるみたいですかね、それ。
うん、まあまあまあ、まあ個人のね、感想なんで。
個人の感想ですけど。
ね。ね、
ああ、確かに僕も、うん、あの、プラネット・オブ・ザ・エイプス・猿の惑星以降、ティム・バートンの映画怖くて見てないですね。
怖いよ、怖いよ、本当に。でも、ジョニー・デップ絶対使うから。
なんでだろうね、あれ。好きなんだろうな。
でも、ロバート・ゼメキスが、
だから白石監督に対する江野くんみたいなもんですよ。
そうですよ。あの、ちゃんと監督の意図を汲み取ってくれる、もう、大好きって。好きって言える相手なんじゃないですか。そういうのって必要じゃないですか。あの、黒沢明映画に対する三船敏郎みたいなもんじゃないですか。で、黒沢。
スタローに対するロッキー。
そうそうそうそう。あれは一人やから強いんですよ。
うん、か白石くんと白石
監督。そうそうそうそうそうそう。自分が出れるっていうのが一番強いけど、うん、ほとんどの人自分が出れないじゃないですか。
うん、出れない。
で、北野武史に対する遠藤健一ですね。
そんなに出てんの？
よく出てます。
はぁ。う
ん、
でも、北野武史に対する北野武史でもあるんじゃないの？やっぱり。
確かに。
武史は自分が好きなんだ。
だから自分が出れるから最強なんじゃないですか、あれ。
で、あの、よくこう、引き立てるのが遠藤憲一なんですよ。あの、悪い顔してるんだね。
黒沢明なんて、三船敏郎出さなくなってからマイナーな監督になっちゃいましたもんね。
ね、夢とかね。
なるほど、
ね。なんか三船敏郎が逆に映画のアイデアまで出してくれてたっていう話がすらあるぐらいですもんね。
はい、夢は確かにつまんなかった。
ああ、じゃあ、全然わかる、俺監督に疎いんだけど、
はい。
あの、シュワツネッガーとかよく出てる監督とかある、
はい、ない。
シュワちゃん。特にないですね。
シュワツネッガーをずーっと使ってるっていうか、はい、シュワツネッガー一つの監督と、なんか、めっちゃ出てるっていうイメージが全然ないですね。
ないですね。
ないね。シュワち
ゃん誰にも染まらないんちゃう
かっこいい。さすがシュ
ワ
ちゃん。
C って言うたら、あれですよね、ターミネーター。
キャメロン。
キャメロンが2作出てますよね。3作か、3作出てますよね。
でも、ほら、あの、スタローン。
あ、でも3はキャメロンちゃうか。うん。
どこ、大脱出？
大脱出。
え、キャメロンですか？
キャメロンではないでしょ、あれ。
ほんと、監督も勉強しないとね、映画見るだけじゃなくて、俺は。
だって、ポーラーエクスプレスの監督なんですよ、ロバート・ゼメキスって言ったら。
ポーラーエクスプレスが分からへん。
ロバート・ゼメキスって、あれですか、リドリー・スコットクラスですね、本当に。
うん、で、キャッスル・ロック・ピクチャーズでタタリとか、あの、サーティーン・ゴーストとか。
タタリ？
はい。
13歳の
幽霊。ゴシカとか、ロー人形の館とかいっぱい、そのホラー映画とか作ってくれてて。うん、
でゴシカ。
そう、ゴシカとか、ゴーストシップとか。でそういうあの恐怖演出にもすごく興味があるみたいで、
はい、
さまよう魂たちっていうのも作ってるんですよ。
うん、
これはあの後にあれですね、ロードオブザリングシリーズで世界的なもう超大作映画となったピーター・ジャクソン監督、はい、
あのブラッド・レインでしたっけ？違うの、あのゾンビの人。
ゾンビの人。
そう、
ゾンビ。ピーター・ジャクソンって。
そう、ブレインデッド。
あ、そう。ブレインデッドだ。
ブレインデッドとかで、
キングコングの人ですね。
そう、キングコングとか。ブレインデッドとかで、ホラーファンからは知る人ぞ知る人やった人が、あの、ハリウッドで、
うん、
なんかメジャー的な映画の作り出すきっかけになったぐらいの映画なんです、サマヨタマチたちって。で、これもマイケル・ジェイ・ホックス主演で、ロバート・ゼミキスがプロデュースして、作ったんだから、それぐらい、だからホラー映画とかそういうのに対する後押しとかもすごいんですよ。
すごいね。
大御所中の大御所ですね、本当に。
そんな人が撮ったなったら面白いんじゃん。
で、それが、ザ・ウォークっていう映画、うん、あの、400メートル命綱なしって。
狂った世界を楽しめ。
そのね、予告編見ただけで僕怖いって言ってたんじゃないですか。
はい。
怖い、ドーンって。
ワールドトレードセンターで綱渡りするって、え、それだけって。それだけですかって。
うん。
それで2時間とかやんのと。
いや、もう本当にそう思ってた、予告編。俺予告編12回見てるから。
見すぎよ。
1月に映画館に12回行ってるんですよ。
その間ずっと流れ
てる。その度にザ・ウォークの宣伝をやって
た。そうそうそう。
見たけど意味わかんないからさ、それだけでさ。
あ、予告編見て意味わかんなかった。
いや、まあ、渡るのはわかるけど。
渡るのはわかったんでしょ。いいやん。
それはわかるわ。それはわかる。
人ネタじゃないですか。もう、ただ渡るだけ。
そうそうそう。
あ、 いや、だからそういうことよ。渡るだけで映画やんのと。
そう。
いや、怖いよ、と。
怖いよ、けど、渡るだけだろ。
今、でも今見たらフライトも監督してるんで、フライトがただ二日酔いなだけですよ。
フライトってあれでしょ、デンゼル・ワシントン。
はい、はい、二日酔いで。
の、二日酔いで、はい。っていうか、あの、飛行機助けたけど、
はい。
なんか、自分で発見されて、こいつ、前日に酒飲んでないかみたいな。
パイロット。パイロットが二日酔いになったっていう映画なの？
はい。
だから命、救世主なんですよ。
はい。
飛行機で、飛行機事故を起こして、
うん。
あの、みんな死ぬところを助けたんですよ。うん、パイロットの神がかりなテクで。
はい、ああ、名パイロットって。
そうそうそう。で、よかったって、飛行機、うん、よかったって言ったら、後で検査したら、アルコール反応があって。
あ、自作自演みたいな。
いや、自作、そうそうそう。
お前が二日酔いじゃなかったら、そもそも危機にならなかった
よ。そうそう。
ああ、なるほど。
自分のミスは自分で作っただけ
で。ああ、そういうことか。ほんで、それで突っ込まれる
っていう。それでこの人は、どうなのかっていう映画ですね。はい、フライト面白いんで見てくださいね。
あ、そっからが、
あれか。英雄か。それとも、ただの間抜けか、みたいな。
そうそうそう。昼はホームセンター。
夜は無職。
だからね、デンゼル・ワシントンそういうのやりがち。デンゼル・ワシントンだったっけ？
え？
あ、デンゼル・ワシントンです。はい、フライト、デンゼル・ワシントン。
フライト映画館で見てめっちゃ面白くて。こういうのってあるよねって。すっごいことやった後に、実はこいつなんか女子中学生とセックスしてたみたいな。
松沢アットビンビエルさんが、狂った世界へようこそ。命綱なし。この映画やっぱやばいっしょ。見に行きたいザ・ウォークって書いてて。で、その後、ロバート・ゼミキスですって、見るしかないでしょって。
これこそ 4DX で見たら、もうむちゃくちゃすごいんちゃいます？
綱
渡らされる。
綱渡されるんです
か。風もバンバン吹くし、フラフラするし。で、視覚はもうその顔面でしょ。
はい。
もう、だもう、渡ってる気分になるじゃないですか。
いや、もう、これ、ロバート・ゼミクスやし、予告編、もう僕、あの、怖いんですよ。
だって高いところで。
ね、高いとこ怖いですね。
高いところで、ツアー渡るなんで、もう、しかも予告編見たらね、貼、うん、ってるワイヤー外れそうになってたり、バキーみたいな。もう、そんなん嫌やないですか。
4DX むっちゃ風吹いてますよ。ビュ
ー嫌やけど、ロバート・ゼミキスやし、なんかもうここまで気になる映画もなかなかないわと思って、もう、これはちょっと無理してでも見に行こうと思って。
おう、ゼミキスちゃんの映画見に行こう。
はい。で、梅田でこう調べたら、3D しかやってないんですよ。
そうなんですよ。梅田でも 3D しかやってないんですよ。
って、はい、あの、普通に見て怖いのに、3D かよって。
これはもしかして 3D 専用で撮ったんちゃいますの？
わかんない。わからない。全然わからない。専用なのか何なのか全然わからへんけど、何しか 3D でしかやってない。
うん、
あの、現状、僕が見たときはもう、大阪は 3D ばっかりやって。で、まあ、せっかくやし 3D で余計楽しめたらええやと思って、久々に 3D で見ようと、映画を。
お
ぉ。映画の日やし。
家のメガネ持ってって。
ああ、東宝じゃないんですよ。
あ、違う
よ。はい。大阪ステーションシティシネマやから、違うメガネ。
こっちがちゃうんか。
うん。
だまたお金払って、いらんメガネ
買う。1500円。いや、買わない。あの、貸し出し。
返すんや。
はい。しっかりしたメガネでしたね。1500円で。で、あの、広告がまず怖いですからね。
広告が怖い。
ビルを綱渡りしてるポスターが、
うん。
床一面に貼られてるんですよ。でっかい。
怖っ。
すっごい角度の
映画。山が人を殺すみたいな感じ。
そうそうそうそうそう。もうだから、あの、床に貼られてる、そのポスターアートだけで、めまいしそうっていう。う
ん、ああ。
もしトリックアートやったらほんまにゲー吐きますね。
うん。
俺ダメだわ、多分。
いや、僕も別に高い動画、あの、クリフハンガーの冒頭がむちゃくちゃ怖いんですよ。
怖かったですね、あれね。
怖いですね。
うん。
どんなんだっけ。
あの、スターが山で綱張ってて、女の人が渡ろうと思ったら、バキッて。
そう。
滑車が。
最後手離すっていう。
そう。離さないでーって。
うん。弦なんとかせんかって。
そう。
迫るシーンの。
ずるって落ちていく。ずるって。
ああ。
スタローンあれ以来山に。
そう。スタローンが、下を見るなって、こっちを見ろって。 うん、そんなことで済まんやろって。今ずるって。まあ、あれだけでも、もうあの、クリフハンガー200点満点でしたからね。
もう、
怖すぎて。
最高ですね。
クリフハンガーであれ以上のシーンはあの後ないですからね。
ね
え。そう。
もうそのシーンだけで、で帰っていいです
。あるから、これから。
あ、クリフハンガーの後半にも。
うん。
最後、クリフハンガーって言われますもんね。
それ6カップですよ。てか、あのね、みんな6カップ見てね。
はい。で、問題のザ・ウォークですよ、
はい。
どういう映画やねんっていうのも全くわからないまま見に行って、ほんまに綱渡りだけでこれ2時間見んのかと。で、始まってわかったことが、この映画は電気映画なんですよ。
ね、ああ、実際にあるの、
はい、どういう意味
だ古いあの映画です。
あの、ある人の電気なんですよ。
はい。
フィリップ・プティっていう、フランスの大道芸人がいます。
うん。
で、この人は、あの、道でなんか、あの、こう、お手玉したりとか、綱渡りとかしたりとかして、人からお金もらってるっていう。
はい。
で、その人が画面に出てきて、そもそも、なぜ綱渡りをしたのかっていうとこから始まるっていくわけですよ。
あ、生きてたんですね。
そう、生きてた。
よかった。
いや、ていうか、まあ、あの、いや、生きてたっていうか、そのね、主人公役やってるの、フィリップ・ブティをやってるのはジョセフ・ゴードン・リベットっていう人なんですけど、その人が出てくるんですよ。本人が出てくるわけじゃないですよ。
ああ、はいはい。
うん。
はい、どうも、フィリップです。
そうそうそう。って言って、ジョセフ・ゴードン・リベットっていう俳優が、フィリップ・ブティを演じてるんですけど、その人が、僕が、あの、綱渡りを始めた頃のことを教えようって言って、うん、
綱渡りが成功する3つの理由みたいな。
そうそうそうそうそう。で、子供の時にサーカス見に行って、綱渡りに見せられたと。で、家に早速ロープ張って庭に、どんどん渡ってったと。
やばない。やばないこれ。
で、もう渡りまくったと。
渡り倒した
渡り倒して親父が、うん、綱渡りじゃ金にならんやろうと。
うん。うん、
もうあの、綱渡りばっかりする子供は面倒見きれんと。
うん。うん、
サーカス見てま
う
ぞ。
そう、サーカスなんでも行ったらええやないかって。
うん、
もう出ていけってなって。
ひどくない？
そんな、いや、綱渡り道楽が過ぎるから、だから、ちゃんとした職に就いて欲しかったのに、綱ばっかり渡ってるって。
お前まだ10歳やぞ。
10歳で綱渡ってるだけで出ていけ。
いや、違う、その、18とか20歳とかになった時ですよ。
ああ、それは出ていけ
って
。
お前綱ばっかり上手になってるやないかと。
おー、面白すぎる。
まあ今でお前ゲームばっかりしてるやんけ。
そうそうそう、だから綱渡りのプロとかないやろみたいな。いや、あんねんけど、もうサーカスぐらいしかないってなってた時代。いや、まあ今が綱渡りをみんな目指してるかってそうでもないんですけど、綱渡りプロリーグとかも別にないけど。
日本でも100人中1人もいないですよ、綱渡り目指す。
出れんのテレビジョッキーぐらいですよ。
あまりに綱渡りすぎたから、もう行くとこなくなって、あの、ね、路上で大道芸とかし始める人になっちゃったんですよ。
あ、
で、結局その、ヨーロッパ一みたいな、あの、サーカス団の綱渡りスターのおじいさんのところに弟子入りするんですけど、
はい、
勝手にあの、サーカスの綱渡ろうとしてるとこ見つかって、
うん、
そっからちょっと知り合いになったから、弟子になってください、うん、してくださいって言うねんけど、うん、そこであの、綱渡り性の違いから喧嘩別れしちゃうんですよ。
おぉ、まさに人生綱渡りよ。
そう、あの、
うまい。
あの、もう、あんたのこと言うてることわからんと。
モテラジ最高。
で、わしの言うてることわからないと出ていけって。
綱渡り性の違いって生まれて初めて聞いたけど。
そう、あの、お客に対して礼してみろみたいなこと言って、すんねんけど、うん、違うって。
うん、俺を渡りたいのは綱なんだ
あの、礼の仕方が違う。もあの、本当に礼してどうするって。体から全身から感謝のオーラを出せみたいなこと言われて、もう何言ってるのか分からへん。
日本の職人の師匠じゃないですか。
見て覚えるみたいな。
ええ。あの、まあ、前、あの、シェフの師匠と全然違うじゃないですか。
はい。
頑固親父だったんですね、綱渡りの。
はい。
で、
で、ですよ。
はい、はい、はい。
綱渡ったりとかしてやってるんですけど、
うん。
あの、ある時、 衝撃的な出会いするんですよ。たまたま入った歯医者さんで見た、
歯医者さんで見た
見た雑誌に、うん、ワールドトレードセンターっていうの建造中やって、ニューヨークの、
うんうんうん、
この世界一高いビルが2つできるって、
はい、
その瞬間に主人公のプティはその塔の2つの間に心の中で線を引いてしまったんですよ。
おー、かっこいいな、その言い方、うん、
ここを渡ることができたらって、
できたらって
勃起してしまったぜ。
だって綱を渡るためだけにもう生きてきた男ですよ。
そうですよ、
とにかく綱を渡りたいっていうことだけにかけてきたんですよ、
うん、
としたら世界一高いビルとビルの間に渡った綱を渡るために来てんじゃないのかって思うようになってきたわけですよ。
やばないそれ、
はい。そっから主人公はそのワールドトレードセンターの間の綱をいかに渡るかっていうことだけを考え始めます、
うん、
夢を叶えようって、で仲間を集めていきます、
チームを
仲間、
彼女大道芸やってた彼女ができて、
うん、
でその彼女の美術学校のとこのつてで写真家とかと出会うわけですよ、
うん、
で写真家に、俺の専属の写真家にならないかって、
うん、
俺はいずれこのビルのあの上を綱で渡ってみせるんだって、
うん、
でその時に単独撮影権を与えるから、
おいしい、
そう協力してくれって言って、君はもうとんでもないバカ野郎だなって、
うん、
よしやるぜって協力しようって、そうそうそうそうそうそうそう、うん、
フランスなまりのやつが、
はい、であの綱をいろんなところにかけて渡っていくんですけど、
はい、
綱がバキッてなって、
うん、予告編の
張ってたロープが外れちゃってこけるんですよ、
うん、
あの綱渡りのロープから落ちるっていうことがあって、うん、でそこで痛感するんですよ、
うん、
正式な綱渡り教育受けてなかったなって、
え？
もうずっと我流でやってきて、
あ、
でそこでもう一回あの喧嘩別れした市長のとこ行って、
うん、
ロープの張り方一から教えてください。
明日の上位だからか。明日のためのその位置からや。
で、うるさい、出ていけって言われるけど、うんうん、頼む、教えてって。今まで大道芸で稼いだ金、全部渡すから、
うん、
だから金払うから教えてって。ロープの張り方を。
ちょっと泣きそうやわ。
で、そのジジイは、しゃあないなって。
金に負けたか。
しゃあないなって言って、
うんうん、
もうここから巡業についてこいと。で、もう一つ一つ教えるんですよ。あの、ロープを張るときはなって。
泣かせるやんけ。
あの、必ず自分の体と尻で確かめろって。
おうほうほう。
とか、
あの、この尻だ！
そう、巻くときはなって。木をかますんだって。
うん。
この木があの、ロープを張る柱の振動とか抑えるからって。
うん、
絶対木を挟めって。
うん。
とか、その、今まで培ってきた、
ノウハウを教えて。
そう、ノウハウをどんどんどんどん教えてって、
で、シェフなった。
で、あの、いよいよ、お前実際、ちょっとロープ渡ってみろって、うん、デビュー戦。
はい。
あの、池に、ボートとか漕いでる観客がいる池の上にロープをビャーって張って、その上をこう渡っていくっていうショーをやるから、ちょっとお前出てみろって。
うんうんうん、
客の前で渡ってみろって言って渡るんですよ。
はい。
もうそれだけで僕は怖い。
怖い。うん、
そのめちゃくちゃ高い距離じゃないんですけど。
池だしね。
池の上をずっとこう渡ってるだけで、もうそれ画面見てるだけでね、ちょっとあの、あ、手のひらびっしょりやわって。
うわ。ももちゃん！
ももちゃんって、もうこんなびっしょりになってるって。で、あろうことか主人公は、そのロープ、池の上を、渡ってる時に下のボートの酔っ払いとかがね、ヒューヒューとかっていうのに動揺しちゃってバーン落ちるんですよ。
完全怪獣の世界じゃないですか。鉄骨渡りショー、
落ちろ落ちろみたいな、
落ちろ落ちろって
とかって言われて、ほんまに落ちちゃうんですよ。でドッて、
うん、
まあ、下池やったからかろうじて別に命に別状とかなかったんですけど、あの綱渡りって怖えなって、
うん、
でもっともっと修行が必要やなって。で、それでもうしばらくちょっとトラウマになって、その辺りって、 なんかあの、できないなみたいなこと思ってたんですけど、
うん、
ふと、なんかあの、寺院の、パリのね、
うん、
観光に乗ってるこの高い寺院の、二つの塔の間に、ロープ張って、うん、そこを渡ったら注目集まるんちゃうかって思って、
うん、
友達とそのゲリラ的にそこ綱張って、渡るっていう、まあ荒々しいことを始めるわけですよ。
復帰戦か。
そう。だみんなから注目されて、あ、渡ったって、すごいことやったなって、警察とかに追っかけられるんですけど、捕まったりとかして。でも、これやって。自分の綱渡りはサーカスじゃなくて、芸術前で戦めたいって。だから、あの、ビルの間を渡るっていうのが最終目的やねんから、こういうのやりたかったの、こういうのって。
気づいたのね。
はい。で、そっからもう、また、どんどんどんどん計画を練っていきまして、もう一回あの、あれですよ。ワールドトレードセンターを一回下見に行こうって。
うん。
検察中の。で、ワールドトレードセンター行きます。検察してます。実際に、その建設現場に紛れ込んで、屋上まで行っちゃうんですよ。
うん。
ヒューって。で、上に登って、ここかーって。ここを渡るかーってイメージをこう。
うん、うん。
で、そっからまた自分の中で具体的にそのね、夢が膨らんできまして、ほんまにそこを渡るために何日に決行するとか必要な機材はこれでこれあれでとか、あの家帰って模型作ってみたりとかで、また師匠にその計画を話すんですよ。ここのワールドトレードセンターをにワイヤー張って渡ろうと思うねんけど、固定するアイデアくれって、
うん、
師匠は命綱つけるんやろなって、なんちゅうバカなこと考えるんやって。でも命綱はもうつけろって、
うん、
これもう落ちたら間違いなくそらしいじゃないですか、
確実に死ぬと。
あのな、こんなバカげたことに協力したくないって、命綱つけるんやろなって、うん、つけないって、
うん、
そんなことしたらあの綱渡りの純粋性が失われるやろって。
純粋性という、
あの客から見えないからつけろって、
うん、
つけないって。じゃあもうこんなバカげたことを、あの、わしをかからすなって言って怒って、出てっちゃうんですよ。
殺人症だもんね。
そう。もうこんなのに加担したくないって。でも彼女がね、彼をこのまま生かすのって説得した方がいいわ、謝った方がいいわって。
うん。
で、主人公は、その、師匠のとこ行って、さっきはごめんって。でもね、分かってくれって、これは僕の夢なんだって。
うん。
どうしてもやりたいんだって。が、師匠が、
うん、
もう分かった、あの、お前のやろうとしてる綱渡りは分からん、わしには分からんって。
うん、
わしには分からんけど、うん、お前がなんかやりたいっていう綱渡りに対してすごい欠けてるっていうのは分かると。
よく分かった。
うん。
ほろりときますね。
で、もう何も言わんわ、頑張りなはれと。
うん。
わしにできんのはこれだけやって言って、綱の張り方は、あの、横からワイヤーで引っ張れって。で、横からワイヤーで張ったら、あの、空中にあるワイヤーが振動が止まるから、そういう張り方しろと。十字に。X 状に張れと。で、そしてこれがわしにできる、もう精一杯やって、ポンって渡すんですよ、封筒を。
うん。
張ってみたら、
はい。
今まであの、ワイヤーを、あの、張るために教えてくれって言って、ずっと渡してた金を、
うん。
全然手をつけずに貯めてたんですよ。
師匠、
ほろって。
ほろり。
すごい。
じゃ、ポロリもするよ。
うん。パッと森田や。
で、その後、主人公は仲間たちと、ニューヨークに渡ります。で、あの、ワイヤーの機材とかいっぱい持って飛行機行きます。で、税関で止められます。
最悪。
なんだこの機材はって。なんでこの滑車とかワイヤーとかはって。ワールドトレードセンターに紐を張って綱渡りするんだって。
うん。
なら、税関のおっさんが、ブフって。
ブフフ。
分かったら行けよって。
うん。
で、クリアします。
おぉ。
で、そっからもう、主人公は、ひたすらあの、ワールドトレードセンターの作業員がどういう風に移動してるかとか、毎日どういう風なあの書類のやり やり取りとか動きをしてるとか、何時から何時までドイツがエレベーター入ってとかっていうのもひたすら観察し始めるんです、スパイになって。で、潜入ルートをむちゃくちゃこう入念に確立していくんですよ。で、ニューヨークにも仲間ができます。何人か。協力者が。で、巧みに作戦練って屋上まで貨車とかワイヤーとかを送り届けるのに成功して、その決起当日、ほんまにワイヤー張っちゃうんですよ。ゲリラで。カシャーンって。で、綱渡り。空前絶後の400メートル以上の綱渡りっていうのに観光するわけですよ。いよいよ。どうなってしまうのかって。どうなってしまうのか。もうね、綱渡りしてる最中、予告編でもやってましたけど、僕は主人公が、ワールドトレードセンターで綱渡り始めた瞬間に、おばさんの声で、やめてーって言いそうになった。
なんでおばさんの声で。
いや、バカなことやめていい
やめていいって。
一体どうなってしまうのか。
あのね、もうこっから恐怖の何分間か知らんけど、ワールドトレードセンターを主人公が綱渡りしてるときはもう、あの、池の上綱渡りしてる時ですら僕あの手のひらびっしょりやったんですけど、もう手から壊れた蛇口のように水がダダ漏れでしたね。
もも
ドボーって。いやし、もう、ヒッって言いそうになるんですけど、もうあの映画のスクリーン見てキャーみたいなのあるじゃないですか。
ある
悲鳴。
うん。
でもね、怖すぎて、もう、声、僕、行き止まってしまいまして。
そこまで？
だって僕がね、そのスクリーンの綱渡り見て、ギャーとかって、下手な声出したら、主人公落ちるかもしれんじゃないですか。
確かに。みんな落ちるかもしれん。
あの、みんな静かにそーっと、
そーっとね。
あの、主人公がちゃんと渡れるまで、そーっと、
見守らんといかんの。
息止めてね。息止めといてね、あの、よくやるでしょ、あの、主人公が海とか潜るときに一緒に息止めたりとか。
うん、でも絶対、あの、
あのな、これ、僕、カイジの鉄骨あたりですらちょっと怖いんですよ。
うん。
ああ。まあ、人それぞれね、苦手なもありますよ。高所恐怖症や。兵士恐怖症や。
僕、ことさら高所恐怖症ってわけではないはずなんですけど、あのね、主人公の仲間の一人が高所恐怖症なんですよ。
うん。最悪ですね。
映るんですね。
高所恐怖症で、ワイヤー張るのに手伝いに上がっていくんですけど、あの、途中で息が止まりそうになって、
うん。
それは、タフですよね、ああいうとこでワイヤー張り作業しろって。でもさせるんですよ。
ビルの窓掃除みたいな感じですね。
そう、ビルの窓掃除みたいな感じですよ。それが、よ、綱渡りすんねんで。僕、綱渡りしたことないから、綱渡りの感覚って分からへんけど、400メートルの空中で綱渡りしてる最中に、あれ、今、俺何してるんやったっけってなったら終わりでしょ？
終わり終わり、すぐ死ぬ。
それ真ん中あたりでそう思ったらどうすんのって思うんですけど、ああいう人だって落ちるってならないんですかね。絶対落ちない感じなんですかね。もうあんだけ極めてったら。
どうなんだろう。
だって長い棒持って、ヒュっていくんですよ。
だから、格ゲーの長いコンボ決めてる途中で俺何やってるんだ
ろう。そう。あのね、格ゲーの達人でも、たまにコンボミスるでしょ。
うん、ミスる。
でも、あの、400メートルの綱渡りとかするっていうか、綱渡りってミスが許されないですよね。
綱自体がね、本当渡りにくいですよ。
ああ、いいこと言ったね。
新崎人生の、あの、ロープ越し
に、拝み前に。拝み前に。
あれかってむっちゃ難しいですよ。
手伝いで難しいですよ。
でもね、考えたら、あの、綱渡りの人って、甘え許されないですよね。
ね
え。
まあね。
どうなんやろ、もう絶対落ちない感じなんですかね。もうずっとやってったら。
まあ、落ちた人はもういないから、ね。
残ってる人はね、残ってる人はおるんだよね。
うん。
でもね、あの、この主人公を演じたプティ、大道芸人のフィリップ・プティを演じた、
うん、
ジョセフ・ゴードン・レベットは、
うん、
ほんまに綱渡りできるらしいんですよ。
おーお
ーおー、
この撮影のために、本人から指導を受けて、
本人から
このまだ生きてますからね。
そう、まだ生きてるからね、この人。あ、生きてるって言ったらこれ、なんかネタバレなんけど。
すごいネタバレした。
いや、でもまあ、生きてる、大惨事の話じゃないっていうの分かってますやん。
ね、ノンフィクション。
そうそう、ノンフィクションで、ね、このマン・オン・ワイヤーっていう自伝があるんですよ、
うん。
それを映画化したものなんですよ。うん、2回目の映画化ですかね、これ。
しかも2回目
だった。2回目なんですね。
1回目は、あの、本人とかが出てるドキュメンタリーなんですよ。
ああ、
はいはいはい。フェイクドキュメンタリー？
いや、フェイクじゃないよ。でも、こっちは、あの、俳優が演じてる映画版ってこと。劇場版。
渡り哲也、マグロみたいな感じ。
そうそう、そうですね。まあ、適当に言いましたけど。
適当にそうですね。
でも、これ、その、俳優が実際に綱は結構渡れるようになってたらしいんですよ。
すごい。
だから、渡ってるシーンは、合成は合成やけど、低い綱を歩いてるのは間違いないらしくて。
ああ、なるほど。
でも、てっちゃんとか綱渡りとかってしようと思ったことあります？
いや、その前に俺予告編でエドワード・ノートンだと思ってた。
あ、ジョセフ・ゴードン・リベットが。
めっちゃ、っていうかエドワード・ノートンだと思ってたから、
はい、
今違うって言われてショック受けて
る。いや、顔だいぶちゃうやろ。だいぶちゃうと思いますよ。
めっちゃ似てるんじゃない？
エドワード・ノートンに？
うん。
そうかな、似てへん。
いや、だから実力派俳優にすごい監督かーとか思って。
はい。いや、でも、実力俳優ですよ、でも。ジョセフ・ゴードン・リベットは。
綱渡りする人生かと思いますって言ったら、ネットラジオするかとも思ってなかったしね、俺。
でしょ、もしかしたら3年後に綱渡りするてっちゃん氏が。
あのね、僕今年にやるのを決めてるんです
よ。綱渡り？
違う。綱は渡らない。
うん。
あの、安田優子のクッキングスクールに通うのと、
はい、
エギングする。
いや、エギングはブラッドスポーツやからやめて。
いや、一回締め、
いや、あの、スポーツにしないです。イカ食いたいんで、そのまま食います。
いや、あの、イカをね、あの、刺し殺すとかって無慈悲やから。
僕は刺し殺さないです。釣ります。
で、どうすんの？生きたまま焼くの地獄焼き？ブラッドスポーツやん。
いや、だから、楽しまないんで。
あ、狂った世界を。
そう。
美味しそう、美味しそう。
美味しそう。
食ったらうまいやろな。
そのまま閉めて、家に持って帰って、
はい、
食べます。
ブラッドスポーツか。
だからスポーツじゃないって。
食べればいいのね。
そう。
あのね、これはほんとね、だってロープの上寝たりするんですよ。
どうやってよ。
え、普通にゴロンって高いとこで。
すごいね。
もう意味わかんなくて、でそっから立てるんですよ。
想像がつかんな。
死ぬでしょって思う。
紐一本ですからね。
ね
え。紐一本の世界です。まるで綱渡りしてるみたいな。綱渡りですよ。
綱渡りですよ。
いや、綱渡りや。
で、1974年なんですけど、僕の生まれた年なんですよ。
おぉ、
1974年。そう、1974年の8月に僕生まれたんですけど、1974年8月に、ワールドトレードセンターでこんな無茶苦茶したやつがいるのかって。
いや、お前生まれ変わりよ。
ねえ。
生まれ変わりか。
まだ生きてるけど。
そう、生きてるけど。
生き量がついてる。
あれですね、あの、三輪明宏はピカチュウの生まれ変わりっていうのと一緒ですよね。
そうそうそうそう、そう。
あ、そうなんだ。
うん。
なんかでも今でもいるじゃないですか、とっても。
その事件をきっかけにブタさんが生まれたんや。
でもね。
同時に生まれたから、それ奇跡やで。
いや、でもこれもう、で、こんな無茶苦茶なことって二度とないやろうと。
うん。
こんな空前絶後の冒険じゃないですか。人間として。はい、って思ったら、今はグランドキャニオン綱渡りとかするみたいな無茶苦茶な人いるんですね。
アホばっかりやん。いや、
もう行きますよ。だって宇宙行った時点でやばいんですから。あ、
宇宙で綱渡りとかするかもしれないですよね。うん、する
死ねへんかったら伝説になるし、死んだらもうさ、ただのアホや言われんねんから。
アホやって、自殺かって。
そう。
だって、ゆっくり進めば、あの、大剣突入みたいにゴーってならないはずだ、うん、
はい。
うん。
ただの目立ち下がりや。
その、現代はなんかあの、グランドキャニオンとかにもうロープ張ったりとか、とんでもない話になってきてるんですけど、うん、この、1974年ワールドトレードセンターで綱渡りした、
うん、
あの、フィリップさんに関しては、その後燃え尽きたらしいですね。
おー、それがいいよ。
なんちゅうか、もうなんか、うん、特に目立った活躍はないらしいですよね。
それでいいよ、十分。
いや、もう満足したみたいですよね。
これ使い取ったんだな、それは。うん、まあ。
でも、ね。そんな命のやりとりしてんねやから、ずっと。
そう、命のやりとりやし、そもそもその工事中のビルにね、うん、忍び込んでワイヤー張るっていうこと自体が離れ技じゃないですか。
はい、まあ。
そんなとこよう潜入したなっていう。しかももうみんなが、何あれって。綱渡ってんのっていう。もう本当に怖い。あの、映画でこんな手に汗握るっていう言い方あるけど、
うん、
汗がダダ漏れやったで、こっちとら。見ながら、もう、ゼミキスむちゃくちゃしようなと思った。だから、ホラー映画とかいろいろあったけど、多分、ここ10年で一番怖かったし。
怖いか。
一番怖い映画ちゃう、これ。あの、見終わった後の僕のヘトヘトっぷりよ。
まあ、疲れるのはわかる。
疲れる上に感動する。
感動までついてくる。
はい。あの、ネタバレが、まあまあ、綱渡りしちゃってるのを知ってるからネタバレでも何でもないですよね。
はい。
あの、最後その功績というか、あの、記念に、主人公がワールドトレードセンターにサインするんですよ。屋上に。
え、いいの？
ここが目印だぞ、みたいな。
あ、だからその、ビルの責任者に言われて。
あ、OK も
らった。公認で、公認で。
おうお
う。お前もうやばいことやったからいいよ、みたいな。
で、あの、もうそこの屋上に登る修正パスをもらうんですよ。
お
う。修正パスもらってサインして、ここ、あの、渡りました何年って。
そう、殺人未遂やん。
やけど、だからその、言うんですよ。あの、登ってもいいけど、二度と綱渡りはごめんね、あの、勘弁してくれよって。
うん。
で、生かす配慮で、まあ、サインして、その後、ワールドトレードセンターが、こう、映し出されて、終わっていくんですけど、美しい画面で。
うん。
だから、その、ほんまにあの、綱渡りってあったんかなっていう。
で、下で、たたたたたたたたたたって言って、黒人と白人が殴り合うんですよね。
で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、
で、で、で、
言うたら、綱渡りしたのも終わってみたら夢みたいな話やったって。で、ここにあの、綱渡りましたってサインだけが残っていくのかって思ったけど、
うん、
考えたらワールドトレードセンターはもうないんですよ。
ないね。
そう。
テロられましたね。
そう。
あのね、1974年の8月にあった夢のような綱渡りの唯一の証拠やったサインをしたけど、そのサインそのものがなくなるとは思わなかったなって。
いや、もう、それはもう、憤りしか感じんわ。
いや、憤りじゃないんですよ。その、綱渡りの記憶っていうのは記憶の中でしかなくなってしまったけど、
長島修行やないから。
そう、ワールドトレードセンター自体も人々の記憶になってしまったなっていう。
いやいや、もうほんまに。
だから、なんか、その、儚さとか夢っていうか。
うん。
綺麗に終わっていくなっていう、そのワールドトレードセンターっていうのの中の一つの思い出で、渡った人もできてるんですよ。でも全部が消えてしまったなっていう。
いや、
かけた夢とかも。
いや、もうほんまにでもさ、男のロマン、男の夢。
でも形あるものは、形あるものはなくなっていったりしますよね。
いや、そんな。
でもこの人の夢っていうのは、ワールドトレードセンター、がなくなった今はもう誰も後を追うことができないですよね。
まあ、罠できんはね、もうないからね。
そう、ない。
うん。 大阪のツインタワーじゃダメですか。
いいんかな。
ほんまでもね、本当にだからもうテレを許すマジですよ。
そうね。みんなの夢を奪っていくからね。
ね、戦争もテロもすべてが。
でもアメリカ軍の空爆でも様々ないろんなものが消えてたわけやし、もうよろしくないけど、でも、まあ、その戦争とかテロの是非じゃないんですよ。亡くなったものに対するなんか思いですよね。
生きてる人が。
生きてる人が思う、あの、思い出ですよね、全部。
生きてるのに。
そう、生きてるのに、思い出ですよね。で、この人が死んだら、まあ、その人がいたのかって。ただもう、超絶的に怖いから、見れる人は、ぜひ映画館で、見てほしい。特に高いとこ怖い人見てほしい。
いや、怖い
だから見て
って。俺怖いから見ないかもしれん。うん、
俺も見ないな。
てっちゃん高いとこ、やっぱり苦手。
高いとこが世界で一番怖いです。
お化けは。
僕、狭いとこに苦手なんですよ。
お化けは勝てます。
高いところには勝てない。うん、
高いところには物理的に無理でしょ。
あれでしょ、ミスター T が飛行機だけは勘弁なって言ってた。
うんうんうん、
何でも殴ってみせらって。
あ、徹夜の T はミスター T?
だって、ロッキーやった時に、
うん。
クラバーラング役やるって言ってましたもんね。
そう。とにかくね、
はい。
高いところは無理ですね。
そうなんですよ。僕も昔夢見まして、
はい。
夢を見たの。
そう、夢を見たの。
ロサンゼルスかなんかの、むっちゃくちゃ高い歩道橋で、てっちゃんが、
うん。
歩道橋のめっちゃ高い階段、ワールドトレードセンターよりも高い歩道橋ですよ。
やばくない？だから、うん、それ。
そっから階段で降りていくってめっちゃ怖いじゃないですか。
はい。
せやのに、てっちゃんが、手すりを滑り台にして、イェイイェイって滑り落ちてたんですよ。てっちゃん、そんな危ないってって。僕って、いやいやいって言いながら、てっちゃんが、手すりから外れてもうて、虚空に消えてったんですよ。
あーってでしょ？
ヒューって、てっちゃんあんなしょうもない、いちびったことするから、なくなってもうたって。あの時の僕の後悔ってわかります？
止めて。
やめてって言ったんですよ。
でもね、僕ね、
はい。
夢でね、死ぬ回数多いんですよ。他人の夢で。
他人の夢で。
怖くないですか？
他人の夢でいっぱい死んできた男。
いや、自分の夢では死んだこと全然ないですけど、
うん、
俺、お前、死んだわってよく言われる回数多いですね。
殺されたい男ナンバーワン。
そんな中ですね、
はい、
宣伝がありまして、
はい、
沖縄で、
はい、
4月22と、
はい、
23でですね、
はい
なんと、白石監督を、
オカルトの。
そう、オカルトとカルト、怖すぎシリーズ
でした。金曜、土曜で。
はい、金土で、2days。
はい。
白石監督、イベント、開催決定しました。決定です。沖縄イベント。詳細はまだ決まってないんですけど、
はい。何をするか。
わかり次第。まあ、多分、映像、映画を流して、
うん、
トークショーをして、
うん、
サイン会なんかできたらいいな、という。
はぁ、
あ、で、出版イベント。
出版は、まあ、白石監督のね、本の。
フェイスドキュメンタリーの。
フェイスドキュメンタリーって化粧とか整形の話ですね。
あ、ホースドキュメンタリ
ー？ホース？それ馬ですね。
で、それでも、てっちゃん主催で。
主催というか、まあまあ主催っていう形にはなるかもしれないですけど。
ーーは
い、まあそういう大それたもんではなく、とりあえずやりたいと思ったので、
はい、
で、監督に許可を取ったら OK ということなので。
すごいですね。
OK な、それ。
なので。てっちゃん沖縄の白石監督ファンの神ですね。
うん、
そういうファンの神とかにはなりたくないんですけど。
ハヌマンなんてね。
僕自身がそういうファン代表みたいなのがあんまり好きじゃないんで。
あ、そう。
でも、
はい、
僕は出ないんで、イベントには。
うん、
あ、出ない。
出へんの？
え、出ても意味ないから。
トークせえへんの？
トークせえへんの？
俺が白石監督とトークしても面白くないでしょ。
だから白石さん一人で喋って言うの？
いや、
言い方とかせえへんの？
ここはね、なんとね、うんうん、沖縄ならではの、
はい、
特別 何かがありますよ。まだ言えないんですけど。あ、
まだ決ま
っ、まだまだ決まってはないんですけど、
う
ん、
はい。あの、もしそれがうまいこといかんかったら、てっちゃんが出てお茶にご
はい、うまいこといかんかったら、あの、僕が出ます。
偶然重なって、豚尾さんが出てありますね。
うん、それもありますね。あとね、なんと、
はい。
4月22、23はですね、はい、ジェットスターがセールをしています。
は
あ、
は
あ、
は
あ。
飛行機。
はい。
あの、往復1万円ぐらいで行けますね、沖縄。
どこから？
え、東京、東京から。どっちも同じぐらいの値段。
北海道からも？
北海道は無理。北海道は、往復2万ぐらいだと、はい、往復、いや、往復4万ぐらいだと考えてくれれば。
はいはいはい。
で、あの、白石監督の飛行機賃も安いんや。
そうですね、安く行ける。
いやでも大柄やから Z スターはかわいそうじゃないですか。
そう、そういう話は後でしょ。あと、あのね、みんなで、はい、あの、イベント終わった後にね、はい、白石監督を囲む会とかやりたいですね。
バンボシュで？
バンボシュで。もちろん。
白石監督はたこ焼きも好きやし、お好みも好きやし、は
い。あと沖縄早期も好きらしいんで。
はい。
ほんで、ぬちゃぬちゃしたら蕎麦も出して。
美味しいところもね。
美味しいところ
も出して。っていうかね、白石監督が元村焼きを食べる瞬間とか見れたらめちゃくちゃ幸せですね。うん、
やるんですかね、僕。
そう、ずっと、てっちゃんが元村焼きを焼いて、うん、
政治とスポーツと宗教と元村焼きだけは話するなって言われてる。
タブーって言われた。沖縄中のタブー。だって、やばいものが見たいんでしょ？
そうなんですよ。しかし、やばいものが見たいって言ってたんで。
肉の魔法陣について。
そう。
くるっと。どうも、サンダーラーバーで言いながら。
それ最高。とにかく、はい、沖縄に住んでる方も、はもうもちろんなんですけど、はい、その大阪、東京とか他の地域の方もですね、はいはい、あの、良ければ沖縄観光ついでに、
うんうんうん、
あの、金曜日に来て日曜日に帰る2泊3日のプランはどうでしょうか。
で、肉は食べないでくださいね。
あ、それいいな。
食べないって言ったじゃない。
だからごめんなさい。ああ、いいですね。楽しみですね。
あ、ね。うん、はい。もうラジオ終わったよね。
え、終わってませんけど。
あ、そう。まだずっと綱渡りしてますよ。
はいはい、綱渡りしてますよ。あ、全然。
ザ・ウォークですよ。
ジミー、あと東京マラソン、2月28日さん。
はい。はい。
ジミー頑張れ。
頑張って。
オデッセイ。
オデッセイ。
公開初日に見てきた。
ああ。
小説のおもろい言い回しの表現、やっぱり不可能だったけど。
うん、
不可能だったけど。
うん、
つまり、あの、小説でしか楽しめない部分があるってことですよね。
あ、まあ、まあ軽妙な語り口みたいなのがね、
うんうん。
映像化されたのを見れたのはとっても良かった。ミャウダーさん見たく倍速で見ちゃ絶対ダメ。
ダメ。
はい。
あの、倍速じゃないよ。
うん。3倍速。
早送りして、戻して、また見て、みたいな。
うーん、
俺が見たあのコマーシャルのシーンだけやもん。あと全部見たよ。
あ、そう。じゃあ、ほぼ見てる。
ほぼ見てる。コマーシャル見てる。ああ、これで全部コンプリートできた。
藤子さんが、
はい、
It Follows、紹介しましたね、うん。すごい映画だった。ホラーなの？何なの？カテゴライズできん。不思議。すごかったとしか言えない。で、その後、ラジオ聞いてくれて、
はい。
イットフォローズのモブから現れるあれのことを、ロベロのゾンビになぞらえた豚尾さんの言及が面白かった。せやねん、あの普通のものが普通のものでなくなる瞬間の恐怖ときたら、最高です。っていう。
ホラー？
いや、ホラーなんですよ、だからイットフォローズは。あの、歩いてくるおっさんに、物語を被せたらこんだけ怖くなるっていう。
あれ、集団ストーカーと思いました、
ね。そう。集団ストーカーは警察なんじゃないのって。と、マスコミ。
警察とマスコミと、ビッグフォローです
ね。あと、野々村議員も言ってるじゃないですか。
なんて。
あの、マスコミが多すぎて、出廷できません。
あれででもおかしくなったかもしれないですね。
死ぬかもしれませんって自分で言ってたの。
あの、24時間張り込みしてるって。
そうそう。
それが集団ストーカーの正体
だった。清原に1200時間密着取材だったんでしょ。
それ、集団ストーカー。
いや、集団ストーカーにはうるさいモテラジですけど、なんか現実味増してきましたね、集団ストーカーの。
まあでも警察はその薬物に関しては、あの盗聴とか、あの壁全部できるらしいんですよ。
じゃあもうアルミホイル巻くしかないじゃないですか。
あ、じゃあ薬物やってる人からしてそんな気配があったら、
はい、
その人があのこんなん やってるやつがいるって言ったらほんまってことじゃないですか。
それをさ、あの、役所にこうまずあの提出して、はい、で反抗してもらったら、はい、できますって言って。
だから清原、アスカ本当だったんですね。
はい、アスカも本当やし。
これ藤子さんがアスカのブログ見た。何これ、映画みたい。怖すぎる。そしてモテラジ聞くまで全く知らなかった。ワイドショーとかでもやってないと思う。闇が深そうって。ほんまに闇が深くて、アスカ氏はだから警察とかマスコミとかの張り込みを感知してたっていうこと。
薬で研ぎ澄まされてたんですね。
薬で、ね。
あれでもだからなんだろう、警察の方はまあまあ慣れてるからあれだろうけどさ。うん、マスコミなんかチラチラチラチラ見えてたんじゃないの、その。
多分。で、しかもそのなんか、機械で連絡とかしてて、あ、そう、テクノロジーで。
そうって聞こえるか聞こえないかぐらいの声でやり取りしてて。
それを四六時中やられるわけでしょ。
1200時間です。
うん、そう、おかしくなります
ね。おかしくなるわ。
やっとられんわって、もう一本のところみたいな、
うん。
で、最悪なのが、
うん、
こうやって最近つけられてるんだよねって誰かに言ったら最後ですよ。
うん、
うわ、こいつ統合失調症って思う。
もしくは薬やってるって。
うん。やってるんですけど。
でもそれやってない人の。
そう、やってない人やったらどうなるの？やってたらもう、
統合失調症になるんじゃない？その警察とか、警察とかにマークされて、で、マスコミと警察がずっと張り込んでたら、おかしくない人でもおかしくなる可能性あるんじゃないですかね。
うん、あるかもね。
で、おかしくなったなって。
うん。なったら。
なったなじゃない。
なったな、なったら逮捕って。
ああ、こいつおかしいって。
おかしいって。で、マスコミも、おかしい人が出ましたって
。ああ、でもね、でも本当に、あの、おかしかったんでね。
だから、イットフォローズの話聞いた限り、
うん、
あの、男も、
うん、
警察で、
はい、
周りの友達もマスコミとか警察だったら、
うん、
誰か一人歩いてくるやつがやなんかそういう仕込みとかだったら、
うん、
一人を追い込むっていうのは簡単にできるんだなと思って、
うん、ああでも周りが全部グルっていうのは一番追い込みやすいですからね、
うん、だから自分にしか見えないっていう、
そうそうそういうゲームに仕掛けられたら、
そうそうそうそう、
めっちゃ怖い。
みんな本当は見えてるけど見えて、え何みたいな、
あの手品でありますよね、
はい、
テジーナのあの一番あの大掛かりなやつとして見えてる範囲のやつが全員グルっていうテジーナ、
うん、
その場合なんかの偶然予想って関係ない第三者が介入してるから、これはあの誰も公平なゲームなんやって思ってたのに全部仕組まれてたとしたら、その一人だけそのね、江戸テレビじゃないけどあの何でしたっけ、
あれ、
トゥルーマンショー、
トゥルーマンショーみたいな状態ですよね。うんうん、もう全部やらせ、うん、
全部やらせです。
状態に追い込まれたら、簡単に手品とか騙されますよね。うん、
もしくは、あと、ゴーンガール。
ゴーンガール。あと、ファッションメンヘラニーと生ゴミさん、豚尾さん、これからスターウォーズ見る方、4、5、6、7でいいですからね。ほんとこれって。だから、1、2、3いらんかったっていうのを肌で感じてもらえたみたいですね。4567。まあ、1、2、3、僕
見よう思ってるんですけど。
でも、宮田さん7別に見てないですよね。
見てないですよ、まだ。
4、5、6は見たんですか？
僕7、2回見ましたね。
2回。
どうでした？ 2 回見て。
2回目見たけど、
うん、
あれは娘じゃないんだろうなと思いました。
何のこっちゃ
娘じゃない？
あの BB8 ってどうやって動いてるんですか？
BB8 謎なんですよ。
ねえ。
でもあれなんかあの、
おもちゃ出てるでしょ？
いつくしまかなんかで、ごわーって、いつくしまやった
ら。てか BB8 子がなんで主人公わかるんだろうって思いますね。
そう
なの？あれだろ、って、あの、だから R2D2 の会話ができるみたいな感じ。うん、あの世界で機械語みたいなのが普通なんですかね？
そうそうそうそうそうそう。機械
なんでしょ？中
ばっかるし。
中ばっかだってわかるじゃないですか。
うん。
って、
あとはスペクター3回見ました。
すごい。
で、3回見た結果どうです？
犯人はスペクター。
そう、犯人
はスペクター。そうじゃなくて、面白さはやっぱりすごく面白くなってきました。
すごく、やっぱ3回目が一番面白かったです。
ああ、やっぱり映画繰り返してみて面白いのがほんまですよ。
うん。マッドマックスも8回見なあかんよね。
いや、あれは持ってる。
そこだけ認めないな。
マッドマックスは1回でいいんだよ。
多分ね、ザ・ウォークも8回目が一番怖いやろね。今回落ちるって思うでしょうね。
思うね。
これ語り出したらもう切れないからね、プリキュアが負けるみたいな。
でもほんま映画って筋変わるって思うでしょ、思う、
うん、思う。
念じてたら。
だから好きなんでしょ、だからその作品が。
いや、好きです。好きじゃなかったら8回見ないでしょ。
たけし君のダンカンさんも、
はい、
阪神戦をずっと上見てて、
はい、
で、夜中再放送してたら、はい、やっぱり、その負けそうな時ドキドキして、むっちゃ応援するって。結果分かってるのに、負けてるの分かってるのに。うわー！
その話いいですよね。
だからそれに関しては、ダンカンは、その野球の阪神戦が心底好きなんやなって分かってて、うん、僕はさすがに一回見た試合はもう、ここでホームラン打ってスカッとすんねんっていう構えて見てるから、
ね、
そういう意味ではもう野球の試合そこまで愛せないんでしょうね。
だから負けたの、だからその2回目は俺の応援が足らんから負けたんやって。
2回目
応援が足らんから勝
つ応援。プリキュア
ひっくり返る、ひっくり返るよって。
そうやから僕がダイハードを見て今度はブルース・ウィリス文句なく殺されるなって思うのは、僕ダイハードがめっちゃ好きなんでしょうね。
あとは3、2、1の場面の3のところで手離さないんだろうなとか。
それは撮影秘話やろ。ハンズの人、亡くなりましたよね。
亡くなったみたいです ね。ガンダルフの人。うん、
あとだ、ブラウザーさんがちょっと物忘れ激しいってだけで、病院行った方がいいですよ。
ああ。ひどいですね、宮田さん。ニョロ88さん。
うん。
漫画家。まさき愛蔵先生の漫画は気になって、以前アマゾンで探したんだけど、中古しかなくって二の足踏んだ。漫画のジャンルがジャンルだけに。ページに、些細な汚れ、多少の使用感あります。とかだと、ちょっとひるむ。
でも、まさき先生持ってたらね、2万円でね、売りますよね。
使用感。
ああ、持ってたら。
いや、もう、だからあれですよ。ね、ブックオフとか中古屋でエロ漫画買う気持ちですよ。
ね、使用感。使用感
じゃないですか。まさき用語がありますよ。
ページが開かなかったらどうしようとか思うでしょ、ね、じゃあ、とか。
未使用。
カピカピ ね。
カピカピ。
やだな。
ミカピカピ。
ミカピカピ、ね、あるかな。
2万円で。
ちなみに、アデジリって本で合ってるかな？
合ってますよ。
とりあえず状態が中古品のため、使用感はありますが、綺麗なものを販売しています。注意、カバー、中身、カッコ、破れ、シミなし。というのが第一候補かな。シミなしって書いてるから。
シミありでしょ。
だまさきさん、サイン付きで8万円、8万円で売れますよ。
いや、もうジップで落としたら
ひどない
シミなし。
ひどない
しょうがないよ。
だって中古のシミありを我慢して買ったとて、まさき愛蔵先生に1円も入らない点ではジップと一緒ですからね。
そうそう。
そうやったらジップで綺麗に見てもらった方がいいですよね。
在庫ないんですか？
ニョロさんに対してはもう、いいから、ジップで。
だから、アデジリドットジップを許可します。
うん、あ、本人が言うなら。
そう、アデジリドットジップで検索するのを許可します。
うん、許可
します。もしくは、
落としてそれで。いいです。
まさき先生がもう一回書くいうのはどうですか？
同じの
？
逆転は今さら。
ね、生原稿。
で、当時より下手ですねって言われたらどうすんの、ね、
あ、辛い。
30万。
当時で辛いだな。上がっていってんな、おい、さっきからだんだん。
ゴンダブルさんが、スターウォーズ7を見てない頃の、まさきさんに一番大事なシーンのネタバレ喋って申し訳ない。酔ってたし覚えてないでしょって。
うん、覚えてないんだ、それがね。
よかった。
あれ、そうや、カイロレーンの、うん、なんだっけ、職場戦術のやつ。
あ、見たー。
何あれ。
海蔵先生がツイッターでリツイートしてくれたやつ、めっちゃ笑った。
何なんですか、それ。
面白かったですよね、
あれ。職場潜入ってどういうことよ。
だから、よくアメリカとかである感じで、
はい、
その、社長が、自分の職場いいとこなのかって言って、
うん、
変装して下っ端として入って、
あ、
なんだろう、部下とかに話を聞いたりとか
さ。で、うちの社長、バカでよとかって言われるのを見て、プルプルってする
とか。そうそうそうそう。
え、それのカイロレンがどうするの？
それカイロレンが、ストゥームトゥルーパーになって。ファーストオーダーってよとか、
う
ん
う
ん
う
ん。
そうそう。
めっちゃ笑う、本当にあれ。
カイロレンってどうだい？
うん、そうそうそう。
あの人は、それ、聞かれた人が、あの人はなかなか理想があっていいんじゃないの、うん、みたいなこと言ったら、そうだろすごいだろって、
うん。
めっちゃ力入ってる。っ
ていうか、カイロレン人気すぎ。
あれ、え、それ公式なの？
公式。
だって本人が、カイロレン本人が出てる。
あ、そうなの？
あと、ないですか、ダニエル・グレイグが、ダブルオブセブンどうだいっていう。
あったら見たいよね、ほんまに。
見たいよね。もう一作あるみたいですけどね、007、ダニエル・グレイブで。もう次でラストなんじゃないかな。
あ、モンキー 50Z さんが、スター・ウォーズのランド・カルリシアンが偽アポロ。見比べてみると確かに違う。
そう。
違
う。いや、限りなくそっくりなんですよ。
今まで同一人物だと思ってた。黒人、ヒゲ、アフロ。吹き替えの声が同じだったから、誤認識してた黒人、ヒゲ、アフロ、吹き替えの声が同じだったから誤認識してたって。
吹き替えをこのさ、演出した人が、一緒の人は思ったんじゃん。
いや、ほんとそっくりですからね、あれ。
そんなに。
みんな偽アポロって言ってました、周り。
宇都宮健二がやったのが運の月ですよね。
うん。だって見た目そっくりだし、声が一緒だったらもう一生の人物でしょ。
あとね、プレデターのね、やつは本物アポロですからね。
そう、あれは本物アポロで、で、声一緒なんですよ。
トンキオさんが、モテラジスターウォーズホースの覚醒話ニヤニヤしました。面白かったですよね。ルーカスはこれをディスってるみたいやけど、彼は本当にボケてしまったんやな。まあ、後で謝ってましたけど、実際見て。面白かったって。
うん、
で、これを引き継いで、J.J. エブラムスをリスペクトせよって、まあ、してるみたいですね。あの時はまだ映画完成前やったからって言ってますね。
あ、そうなんだ。
うん。試写会に現れて絶賛してましたね、一応は。
あ、見てやっぱ面白かった。
うん、素晴らしいのにしたよって。
うん、うん。
いや、まあ、商売人のとこあるから分からんけど。
ねえ、ディズニーがお金持ったんでしょ。
え、でも、スターウォーズ18ぐらいまで続くってディズニーが言
ったでしょ。やめてってやめて。で、てっちゃんのアポロ、カール・ウェザースの声、内海賢治での物語が最高に上手。
ありがとうございます。
スーツ姿のアポロがその瞬間、目の前に浮かんだって。
うん。嬉しいな。じゃあ次、ロッキー2のトレーニングシーンの真似しますね。
でも、アフロでヒゲ生やさない
。いや、アフロでヒゲ生やしたらもう、かっこいい人になっちゃうよ。
マハリトさん、スター・ウォーズ・ホースの覚醒の回、拝聴中と。ブタオさんとてっちゃんさんの中ばっかのモノマネうますぎ。
いや。今日何回やんのよ、それ。まだやん
の。うわ、俺もしたいわ。
松沢さん。
松沢さんしてくださいよ。
俺、ね。
松沢とビンビールさん、スターウォーズオータのジャージャービンクス批判がすごいけど、これって許せないんですかね。やっぱ怖いっすね、オタって。
あんまり
いや、それはジャージャービンクスじゃなくて、マーロックでしょ。
似たようなもんでしょ。
人気ないね。
ジャージャービンクス人気ないけど、あれは
人気ない人気がありますよね。
いや、そんなに人気ないんですか？
見た
い。僕、だから人気ないって噂聞いてから人気ないねな思ったけど、すごい楽しかったですよ。すごい
人気ありますよ。
いや、面白いじゃないですか。よくも、全部。
あのね、多分エピソード1の不満を、はい、ファントムメナスの不満を全部ぶつけた感じなんでしょうね。
子供がレースするのも楽しいし。
でもファントムメナスのおもんなさを一言で説明するのが難しいんですよ。
うん、
じゃあ、ジャージャービングスのせいにしとこうっていう感じが。
ああ、
かわいそう。RTS のゲーム死ぬほど面白かったんですけどね、パソコンの。
ああ、ありましたね、なんか。
うん。あいつらの種族が結構いいんですよ。バリアとか貼ったり。あ、やりたい。めっちゃやりたくなってきた。懐かしい。
今のバトルフロントはダメなんですかね？
は、あれ FPS でし
あれ、FPS か、あれは。
うん。RTS のやつがめっちゃ面白かったんですよ。
あ、リアルタイムストラテジーの、うんうんうん、あの、スタークラフトみたいな。
そうそうそう、もろそれ。
あ、ありましたね、スタークラフト版の、なんか。
スターウォーズ
スターウォーズ
めっちゃ面白かったんですよ。
ユーオークとか作れるな。
うん。
ゴリム中さん、フォースの覚醒見たけど、結局アナキンは、フォースに均衡をもたらすどころか、後世にわたってかき乱してる件について、ご意見くださいって。
主人公だからね。
いや、それ、1、2、3はね。
うん、いや、もうだから、
アナキンは楽ですね。
ジェダイとかも、シスとかも皆殺しにするしかないですよ、本当に。
で、ジミー、あと東京マラソン2月28日さんが、うん、そうか、最初の字幕は日本語が飛んでいくんや。
あ、
シリーズ全部とも吹き替え版見たことなかったし知らんかった。字幕版の字幕と内容は一緒なんやろな。私もエピソード7見せてもらいたかったものを見せてもらったので点数つけるなら豚尾さんと同じく100点ですな。
うん、
おお。
あの、多分、あれですね、エピソード1からですね、字幕が日本語になったんは、あの、4、5、6はなってないと思います。吹き替えでも。
字幕もちゃんと下から飛んでいけばよかったんですけどね。
そう、だからそれ、あの、今回のやつとか完全に日本語になってません？
はいはい、
下から飛んでいくのも。でも、ファントムメナスの場合問題だったのは、スターウォーズファントムメナスっていうのまで日本語にせんでもよかったやろっていう。っていうのを踏まえると、フォースの覚醒はスターウォーズだけは英語で、あの、あらすじだけ日本語にしたのは、バランス取れてよかったなって思いましたね。
うん。
吹き替え版。
じゃあ、トイストーリーも吹き替え版は、英語なんですか？
トイストーリーとか、あの、ピクサーとかディズニーのアニメは、うん、いつ頃からか、トイストーリー1からかな。あの、劇中の英語もちゃんと日本語になるようになってて。
綺麗にできてるよね、あれ。
ねえ。
すごい。
あの、ローカライズがすごい丁寧ですよね。
うん。
中にあの雑誌とか看板とか出てきたら日本語になってますよね。うん。
だからディズニーになったから結構あんまり不満が出ないんじゃないですか。
あ、ローカライズが上手くなってるという。
ね、うん、テクニックの違いで。
あ、テクニック。
中ばっか、ウォーしか言わないですよ。
まあまあ、でも中ばっかも、ウォー言い方がちょっとディズニーっぽくだったんじゃない
ですか。あれ日本人の機会になってたら嫌ですよね。
うん。
だから、タマの声がニャーじゃなくて、ニャーってね、そんな感じですよね。
そう。
そうね。
ゴックさん、ブタワさんと愛蔵先生のエピソード7レビュー最高だった。
およかった。
よかった。
あ、これ前読みました。
読んだんか。
あ、読んでない
かな。いや、もう一回、いや、もう一回読んで
も
いいよ。
もう一回読んで。
またよじみつおさんが、これ、あれ、早川
の終わり。
たまに見かけるトールサイズになって字が大きくなって読みやすくなりましたという用語がありますが、実はトールサイズ以前から字は大きくなっておりまして、もう何がしたかったのかわからない。
単純にあのサイヤ人のように無駄にはでかくならないってやつですか。
はい、無駄にでかくなったんですよね。
何のためになんだろう。じゃ
あその印刷会社が暇やからあのお金が欲しいからちゃいます。不景気。アベロミスク、ミックスの、この、被害者ですよ。
そこまで言いますね、そこまで。
例えば、あの。
あれするメリットないもんな、ほんまに。
まあ、存在感を。
うん、でも、なんか、トールサイズって言い方かっこいい。
うん。
そう。なんかね、ちょっと、あの、スターバックスコーヒーみたいな感じ。
ロード・オブ・ザ・リングっぽい。うん、
あと、DVD のあのケースをトールサイズって言ってましたよね。うん、トールケースか。
トールケース。
かっこいい。
あの、CD みたいなやつをジュエルケースって言ってましたよね。
うん、めっちゃかっこいい。ジュエルペットみたい。
ツイッターでもトールくんも言いましたね。
よく山口、スモラジ救出さん。
はい。
誰や
スモラジの。ないでしょ、
スモラジの人ですよ。トールサイズは、ブックカバーに入らないから嫌いです。
まあ、そりゃ、まあね。
でも毎回本屋では、早川文庫のコーナーに行っちゃいます。
そう、でも本が好きやねん。早川が好きやねん、あなたは。
そう、本が好き。うん、早川が好き。
じゃあ言っちゃうよね。
あと、市野さんが、日本 SF 大会が全国各地で行われるのは、各地にある SF ファングループが、ぜひうちの街でも SF 大会をと開催に手を挙げるからです。
はぁ、
みんな SF 好き
ね。あれですね、 チャンさんが白石監督呼ぶようなもんですよね。
う
ん、
そうですね。23セーブ大会の人ですからね。うん、
ただ、最近の実行委員会は人が集まりやすい東京にあって、そこで準備を進めるということが多いです。
うん、
なお、
沖縄にするってちゃうな、素晴らしい。
なお、日本 SF 大会がお手本にしている世界 SF 大会ワールドコンは、世界規模で誘致合戦が行われ、今年は北欧フィンランドのヘルシンキで開催されますという。
なんかヘルシンキってかっこいいな。
これだ、宇宙人ポールでやってたあの、SF 大会みたいな感じのやつですかね。
あれは何なんだ、あれ SF コンベンション一緒か、どっちでも。
ねえ。
うん、
あれでも、その、SF マニアが各ロードムービーになってるじゃないですか。
はいはいはいはいはい。そうでしたね、あれ。うん、
ここはすごい好きやったんですけど。
その
感じなのかな。
その、ね。
持ち回りっていうよりは、まあ単純にそういうイベントがあったっていう感じなのか。
何やろね、誘致合戦をすると、うちでってやると、なんかいい。
活気があっていいですな、しかし。
うん。コミカ絶対せえへん。いや、まあ、たまにしますけどね。まあ、ミトとか行きましたけどねって前話しましたけどね。あれは規模がでかすぎて、そんな、もう他に箱がないっていう、あれですもんね。
うん。うん、てっちゃんこれ、ほな、白石監督のこのイベントが定例化したら、もう。
定例すごいな。
てっちゃん、総帥になるんですか？
総帥になるんじゃないですか、これは。
いや、総帥とかはいいんですけど、これをきっかけに、何か、
映画館に進出。
いや、そういうこと全く。
そういうことじゃないでしょ。
そういうことじゃないんでしょ。また来てくれる機会になればいいなと。
ああ。
白石監督がね。
そう。
沖縄に。
まだ沖縄いいところだねと思ってくれるのが一番ですよ。
あ、そうですね。あと沖縄の、白石監督ファンはいろいろと、ね、見る機会もないですし。
ね、
うん。そう。
ボクソールライドショーも見れませんしね。
見れないから、僕が沖縄好きなんで、好きになってほしいんですよ、白石監督に沖縄
は。白石監督に沖縄好きっていうのを撮ってほしいんですよ。
まあ、沖縄怖すぎっていうのを撮ってほしいんですよね。
それありますよ、絶対。なんか、テーマ持ってくれれば沖縄に対して。
う
ん、
超徹夜すぎ。
何を言ってるか
僕はいいんで。
だから映画進出せえへん言うてるじゃないですか。KT さんなんですけど、まさき愛蔵先生が話してたゾンダーコマンド、特別任務班の映画化、すごく気になるっていう。
うん、なんだっけ、サウルの息子？
そう。
そう。
気になる。ね。
あれ、ゾンダーコマンドの映画です。
名前がいいよね、ゾンダーコマンドって。死にかっこいい、ね。
ゾンダーコマンドって特殊部隊っていう意味ですよね。ね、
それだけだとそういう意味だから、他の。
いろんなゾンダーコマンドがいるんですよね、あれ。僕が前話したゾンザーコマンドエルベは、特攻部隊やったし、他にもゾンザーコマンドっていうのが。
海流みたいな感
じ。ああ、だからゲシュタポじゃない、親衛隊のゾンザーコマンドだったら、普通に街に行って、ユダヤ人捕まえてくる方のゾンザーコマンドもあるし、
とにかく。
でも、その中でも一番なりたくないのが、収容所のゾンザーコマンドだよね。
ユダヤ人がユダヤ人を虐殺するに手助けする。
ひどいな。
そして自分も殺されるっていう。
え、自分もやっぱ結局殺される。
何ヶ月か働いたらもうそろそろねって。
そろそろ死にたくなってきただろうみたいな。いや、だって映画化って結構さ、騒音のアレックスも映画化決定ですからね。
あ、そうなの？
なんかそんなニュース見たような気がする。
気が。
気、
ガセか？
そう、
ガセか。
てっちゃんの言ってる騒音のアレックスと、白石監督の好きなアレックスは関係ないんですか？
え？
白石監督が好きなアレックスで僕がめっちゃ前にモテラジで行った逆送りの映画ですか？
むっちゃ、おかしまくるやつ。
そうそうそうそうそう。
うん。
だ、違うんですね。
いや、全く違いますね。アレックスは、女の名前がアレックス、一緒よ。でもその女アレックスは、ミステリーなんですけど、
うんうん、
映画のアレックスの方は、はじめゲイバーの乱闘から始まって、で、どんどんどんどん時間を遡っていくんですよ。
あ、そうそうそう。
機能法。機能法、機能法。
イナホっていうのか。
ゾンダーコマンドって反乱起こしてガス室とか破壊したことあるらしいですよね。
う
ん、
ああ、そう。
義勇軍だな。
でも鎮圧されたんですよね、あれ、ゾンダ
ーコマンド。鎮圧された。反乱って。ポーランドの、まあ、前ポーランドか。
ほんとドイツひどいな。
あれですね。てっちゃんさんがおすすめしてた、そのナレックス、僕今佳境なんですよ。
あ、読んでくれてるんですね。
この間本届いて、
うん、
読み始めて、またたくまに読んだんですけど、
はい、
今もう大詰めのとこで、
あ、はいはいはい、
めちゃくちゃ面白いんですけど、
うん、
ただ一つ、今から読む人に言っときたいことがあって、
はい、
今やったら悲しみのイレーヌから読めるから、そっちから読めんって。
僕は悲しみのイレーヌ読みましたよ。
アレックスが出た時はアレックスしか出てなかったんですよ。
はい。
でも今は悲しみのイレーヌも翻訳されてて、そっちが一作目やから、ネタバレされるんで、悲しみのイレーヌから読んだ方がいいんじゃないのって思う。
だからコチカメトリオが出てくるんで。
コチカメトリオ？
だからデカものですよ。
ああ、はいはい。
続きなんですよ。ほんで、そのナレックスで悲しみのイレーヌの話めっちゃ触れられるから。
ああ、先に読んじゃうと、後です
ある程度ネタバレになるかもしれないので、悲しみの、今からもし読むっていう人がいたら、悲しみのイレーヌとそのナレックスは1、うん、2やから、その順番で読んだ方がいいかもなって。
まあでもそのナレックスしか出てなかったんですけど、
ね、そう、最初はそのナレックスが出てなかったけど、今は出てるんで。
うん、
売れたから、ワンも出そうってことなんでしょうね。
でしょうね。そのナレックスはそのアレックス自体で面白かったんですけど。
面白いけど、少なくとも悲しみのイレーヌのネタバレはされちゃうから。
うん。悲しいぐらいにされますよ。
そう。で、悲しみのイレーヌがネタバレされても、しかりなのかどうかわかんないけど、
うん、
もし、シリーズで少なくとも1作目、2作目ぐらいまで楽しもうと思ってるんやったら、
うん、
悲しみのイレーヌから読み始めなさいって思う。悪いこと言わんから、悲しみのイレーヌから読み始めなさい。
それは潜入捜査官の話ですか？
いや、潜入捜査官っていうか、ね、
刑事ですね。
チビでハゲの刑事がいるんですよ。
うん、
でだけど、やたらプライドは高い。
そう、やたらプライド高いチビでハゲ、もう、
家のやつじゃないですか。
呪いって言われるほどチビなんですよ。
50ないかぐらい。
40。
ミゼットプロデュースじゃないですか。
カミーユですよ、名前。
そう。うん、なんだ、チビでハゲの名前かって。
うん。
で
相棒は、
大柄。
上司は超大柄。
超大柄。
で、一緒に働く奴は超陰帝で超金持ち。
そう。ね。
で、もう一人は超ケチ。こっち亀なんですよ、本当に。
大柄とチビでハゲの主人公と、超金持ちのイケてるやつと、ケチがクリナス。
うん、トミーとマツみたいな感じです。
はい。で、それがなんか不可解な事件を追っかけていくっていう。
その女アレックス。
警察者ね。
刑事ですね。警察者じゃないですね。警察者って言ったらなんか
アスカ被告の
話。57文書みたいな、なんか。
ああ、そういうことじゃないの。
じゃあ、刑事ですね。
82文書、1文書。
だからまあ、十津川警部って思ってもらえれば。
うん、そうなの？
はい。
まあでも、ミステリー大賞取りまくったんで、そのナレックス。
お
ぉ。死ぬほど。本屋さん大賞も取りましたね。
悲しみのイレーヌ自体も、すごく賞を取ったデビュー作らしいんで、
うん、
別にこれも面白いでしょ。僕は読んでないけど、まだだから
読んでももう分かってるけど、
僕ある程度もうアレックスでネタバレされちゃったから、うん、いや、いいんですよ、別にこっちは読む気ないって言うんだったら、
今目の前にあるんで帯読みますよ。
はい、
はい、
異様な手口で惨殺された二人の女、
はい、
カミーユ・ベルバン警部は部下たちと捜査を開始するが、
はい、
やがて第二の事件が発生。
はい、
カミーユは事件の恐るべき共通点を発見する。
はい、
その女アレックスの著者が放つミステリー賞4課に輝く衝撃作、
うんうんうん。
あまりに悪意に満ちた犯罪計画、
うんうん。
あなたも犯人の悪意から逃れられない。 もうこれ完全にその女アレックスが出てから出てますよね。
そうそう、そう、ね、完全に出てますし、あの、その女アレックスの方で、悲しみウェイムの結末とかを散々言われるから、うん、いや、まあ、全部は言ってないと思いますよ。ただ、あの、大筋言われちゃうから、いかが
です
か、
大筋ですね。あのね、本当にブダさんが言う通り、うん、もし許されるのであれば、僕は悲しみのイレールから呼びたかった。
そう。
今、許されるのであれば。
だから、あの、皆さんに、ほんまに言うときます。あの、ミステリー好きで、あの、こんだけ話題になってる人の代表作読みたいわって言うんやったら、悲しみのイレーヌ読んでから、アレックス読みなさいって。
うん、リング、螺旋、ループ読む感じで読みなさい
って。あ、そうそう、あの、
そう。
あの、螺旋から読むようなもんなんで、ちょっとって思う。
4巻って何だったんだろう。
怖いでしょうとか、はい、あの、よくできたでしょうとか、うん、映画になり、なりそうでしょうでしょう、う
ん、でも、あの、そのアレックスは本屋さんに絶対あるんで、
うんうんうん、ああ、じゃあちょっと、
あの、平積みされてるんで、多分今でも。
はい。僕は、あの、アマゾンで買いましたけど。
映画化間違いなく決定
だ。あと、Kindle もあります
し、ね。Kindle でもありますし。
いやー、アレックス面白いと思いますよ。面白いと思うけど。
うん。
いや、面白い。ただ悲しみのイレーヌから読みなさい。
それだけが強く。
なんか豚尾さん最近あの富野みたいになってきてますよね。
そう。
何か進めるときおねえ言葉になってきて。うん、今年のそうなのか。もうやめて。
まあそんな感じで、あの、うん、最後に宮田さんが言いたいことあるんですか。
はい
はい。ヤフィングルさんのトラジではアルバイト募集してます。
はい。
時給900円で、
はい、
火曜日以外で土日祝入れるからで、
はい、
あの、お店したことない人でも全然、いつでもウェルカム、ウデカム、どこかもねんで、
はい、
あの、優しく指導しますんで、
はい、
あの、とりあえず、早く誰かバイト来てほしいです。
今、いないんだ。
いや、あの、もう、うちのコーラがもうすぐ、あの、辞めるから。
うん。
ああ、うん。早くしないと。
そう。
そうか、もう、そうか、学期末じゃないや。
早くしないと、ギリチョンハゲです
か、うん、ギリチョンパーで、なってまうから、
うん。
でも、あの、いや、あの、ぶっちゃけもう時給1000円にするぐらいの勢いもあるから。
うん、
お、時給1000円はいいです。
うん。うん、最初はあの、大阪府の最低時給割ってましたから。
俺、笑ったよ。
知らんかったずっと800円。だ今のバイトのコーラ、よう言わんかったもん。
待って、今の発言やばくない
夏ぐらいにちょっと時期分けてくださいって言われたから、ちょっと上げただけで。じゃあ900円で。そのまんま、ツイッターでじゃあ900円で。
はい。だそれあのまま募集してもそれは困るな。
そう
だって割ってたら困るでしょ。